FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。10月21日木曜日、時刻は10時31分を回りました。さあ、私ですね、先週ちょっとバドミントン教室の告知を行ったんですが、すみません、あの日付10月23日で合ってるんですが、今週ってね連発してたんですよ先週の放送で来る土曜日、今週の土曜日って言っててしまって、先週はね23日じゃないよと、放送終了した後の録音のポッドキャストで私聞いてびっくりしました。本当大変失礼いたしましたはい、改めて告知します。今週もう本当に来ます、土曜日10月23日土曜日、10時から12時バドミントン教室浦添市民体育館にて行われます。参加料が1000円となっております。対象者がですね、主に知的発達障害当事者、また身体障害当事者も対象者となっております。あとはですね、健常者も参加 OK ですよ。なんとね、このイベントで車椅子のバドミントン体験を行うそうで、パラリンピックでもねバドミントンの選手たちが活躍されていたじゃないですか。そのね、このバドミントンを行っている時のこの乗っている車椅子、普段私たちが怪我をした時に使うような車椅子とは全然違うらしいんですよ。本当にね、やっぱ競技で使われるアスリート向けのこういった車椅子となっているので、そのね体験も、バドミントン教室ではできると話していたので、ぜひね、そういったバドミントン体験も行いたい方、参加 OK ですので、来る土曜日10月23日土曜日10時から12時受付が9時30分となっております。場所が浦添市民体育館です。持ち物、運動できる服装、体育館シューズなど、まあ、ラケットもですね、あとこの参加料にシャトル代やラケットのレンタルもあるそうなので、詳しいお問い合わせ先が琉球スポーツサポートのホームページを見ていただくと詳しい情報載っていますので、ぜひ検索してください。琉球スポーツサポート、電話番号も紹介します。090-9780-8701 090-9780-8701、 担当テドコンユージさんとなっておりますので、来る土曜日しつこいですか、今週の来る土曜日10月23日土曜日がバドミントン教室となっております。ぜひね、興味ある方検索して体験してみてください。さあ、それでは今日も番組お届けしますので、お時間までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、琉球スポーツサポートの提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、障害って発 達障害って何？発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ今日はですね、感覚過敏を少しだけお話ししたいと思います。今日のね、天気は沖縄は雨ですね。はい、まあちょっと場所によってはね、大雨も降ったりしていましたが、私もね、来る前は、ここ向かう前はすごく土砂降りだったんですよ。だけど今ね、ラジオの、局の前見ると今は雨止んでます。ただね、場所によっては雨降っているところもあるかなと思いますが、このね、雨、せっかくなのでね、感覚過敏でちょっとお伝えしたいなと思うのが、まず感覚過敏って何かなって言いますと、まあ五感、その五感が過敏に感じたり、また逆に鈍感に感じることをね、感覚過敏の中にあるんですね。まあ健常者にもね、感覚の、すごく敏感な方っているとは思うんですけれど、発達障害の特性を抱えている方は特にこういった感覚の、五感のね、感覚がいろいろな刺激をね、受けやすい、で特性が、出やすいというのがね、見られます。過敏に見られるというと、今日雨ですので、雨で例えると、私たちは雨に濡れたら、肌に濡れたらどうですか？濡れたらってね、私言ってるので、雨に濡れたなっていう、この濡れる感覚がありますよね。ただ感覚過敏で雨を感じ方が違う方もいて、石、小石とか何か物に当たる感覚、この雨粒がですよ、雨粒が肌に、落ちた時の感覚が、小石にポツポツと当たるような少し痛い刺激を感じる方もいるんですね。まあ今は石に例えましたけど、この感じ方も人それぞれ違います。この痛みの、この刺激、そういった感じ方がね、感覚過敏がすごく敏感な方は、雨、この雨粒一つでもね、感じ方が違います。あとは風、すごく強い風の時ってピューってね、私たちは風が強いって感じるじゃないですか。私はですよ、風が強いなーって、髪が乱れるなーとか、風が強いという感じ方をするんですよね、私はですよ。ただこの風一つの感じ方も違う方がいて、聞いた話によると、縫い針とかの針がね、すごく肌に刺さるような感じる方もいるというのを聞きました。とても肌に、だから刺さるような痛さを感じるらしいんですよね。風がビューっていう感じ方ではなく、もう風一つが針に刺さる、肌に針が刺さっているような感じ方をするというね、私の、知り合いにもそういった感じ方をするという方がいました。あとは、まあ耳、今のはね、感じ方の部分ですけど、耳の聴覚の話をすると、すごく音をね、耳でいろんな音を敏感に聞き取ること、聞き取りやすいというのかな、聞こえてしまうっていうのかな、敏感にね。それも私たちがこう歩いてる、道を歩いていると、車の音が隣からしたなと思ったら、風の音もしたり、あと、まあ、沖縄ですので飛行機も飛んだりとか、そういった音って自然と入ってくるじゃないですか。その耳がすごく感じる方がね、ちっちゃな雑音でさえも入ってくるらしいんですよ。またその小さな雑音が、私たちにとっては小さな雑音でも、この方にとっては大きく聞こえてしまう。信号のピッポーピッポーっていう音がありますよね。そういった音が頭に響くぐらいの音量で 耳に入ってくる。で、人のこのこそこそ話、そういった話し声さえもすごく大きな声で耳に入ってきて感じてしまうといった耳で感じるその違う感じ方もね、この感覚過敏の中では あります。逆にね、今のは敏感な話ですけど鈍感な感覚過敏もあるんですよ。例えば私ちょうどね、昨日足の指人差し指を、引っ掛けてしまって血が出たんですよ。もうものすごく痛くて車の縁石にね、足を引っ掛けてサンダル履いてたので引っかいちゃったんですよ。で、血が出てもう痛いと思ったんですけど、そんな小さな傷にも私は痛さを感じます。ただその痛みにさえも鈍感な方がいて、血が出ても痛さを感じないという感覚過敏もあるんですね。なので周りがこんなに血が出てるのに大丈夫って心配されるけど、本人痛みを感じないので平気なんですよ。あとは暑さに鈍感だったりすると、アイロンでもこう料理をしている時でも暑い、私たちの中でも火傷をするぐらいの暑さでも、それがほんのり暖かいぐらいだったり、また暑さを感じなかったりするともう一気に火傷ですよね。なのでまた周りがびっくりして赤くなって水ぶくれができてってなるけど、本人その痛みを感じにくいので、それもね、やっぱり危険にもね、その鈍感だと危険にもつながっちゃうので、そういった特性も見られています。不思議ですよね。これってやっぱりね、なんだろうな、脳からこう発するものがこの身体、体の感覚の部分に何か影響がやっぱり出ているということでしょうね。私がね、やっぱ不思議だなって思うように、逆にこういったね、特性を抱えている方たちも私たちのことを不思議だなって思うこと多いって聞きますね。なんでこんなにみんなの声が耳に入るのに、こんな人混みでよくうるさくないなって、普通にね、会話ができている人たちが不思議でたまらないっていう話も聞きますよ。もう目の前の人と普通に会話ができている、私にとってはそれが普通じゃない、もうそういったできていることが不思議だなって感じるという話も聞きます。お互い様ですよね。本当にそうだなと思いました。私たちが、不思議だなって特性をね、抱えている方思うように、同じように向こうも私たちのことを不思議だなって思うことが多いらしいんですよ。だからこれってやっぱりお互いがね、いろんなことを理解してあげれば、その不思議が、あ、なるほどなっていう理解にね、変わっていくと思うんですよね。そういったことをね、学びましたね。まあ、今日は雨が降ってたのでちょっと感覚過敏のお話をしました。私たちでは、わからないようなこの感じ方を、発達障害の特性を持っている方たちはその感じ方一つも違うんだなということをお伝えしました。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された小学校4年生になる息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんはですね、最近ね、自分でもいろいろ準備をするようになりましたよ。鉛筆を削ることができるようになりました。できるようになったのか、私たちがさせていなかったのかわかんないんですけど、鉛筆をね、削ってそれをまた筆箱に入れてって、筆箱の鉛筆削りを準備してっていう声かけで、自分でね、鉛筆を削って準備するようになったんです。あとね、面白かったのが、6本ぐらい鉛筆が入るのかな、 そこに4本入ってたんですよ。まあ4本あれば勉強大丈夫でしょうっていう、1日4本あれば足りるだろうと思って OK って言ったら、違う、やっぱここにね入ってないから違うって言って、まだ新しいこのダースに入った鉛筆を持ってきて削って、ちゃんとあと2本入れて全部鉛筆を入れたんですよ。あ、この子の何かこだわりがあるんだなって、これだけ空いててもいっか足りるかの考えがなく、ちゃんと完璧にねこの中に全部鉛筆は揃えないといけないという、本人の何かあったんでしょうね。そういった鉛筆を削るようにもなったし、あと今運動会の練習もあるのでね、毎日のように体育着も使います。で、体育着準備してって話をしたら、ちゃんと体育着入れに赤白帽、そして上着、ズボン、全部この体育着セットをね自分で畳んで準備して袋に入れてランドセルの中に入れてっていう準備もねバッチリできました。できるようになったのか、本当にさせていなかっただけなのかどうなんだろうって思うけど、本当にね分かんないだけでできないだろうと、こっちがこう決めつけているだけで、できることって多くあるんだろうなって改めて学ばされましたね。本当できないだろうと思いすぎてるんだろうなという。またね、三男くんにとっては、まあ、気まぐれな時もありますよ、やらない時もありますけど、なんかね自分でやっぱ今向上心もあるのでやりたがりなんですよ。なんでも自分で準備もしたりお手伝いもしたいっていう、そういった、タイミングも重なっているからかな、自分でいろんなことをね準備するようになりました。もっともっと、させてみます。きっとねできることは数多くあるんだろうなっていう発見があったので、はい、最近あった三男くん準備もねバッチリできるようになっていますよ。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
さて曲をお届けしましょう。今日お届けする曲はですね、沖縄のね、頑張っているタレントさん、かかずゆりちゃん、かかずゆりちゃんが、本人ねアーティストとしてもや活動していって、いろいろね自分のオリジナルの曲とかもね CD も出しているんですけど、最近ね、男性アーティスト、県内でね活躍している男性アーティストと一緒にカバー曲を出しているんですよ。 YouTube をぜひ見てください。かかずゆりちゃんとあとジン・アキラの3人でねカントリーロードをカバーしています。私も、まあ、ゆりちゃんお友達でもあるんですけれど、本当にねゆりちゃんの歌声はすごく透き通ってて癒される歌声なんですよね。そのゆりちゃんがカントリーロードカバーしているのでお届けしたいと思います。それではお聞きください。はい、今日もお時間までお付き合いありがとうございました。ゆりちゃんの歌声いいですよね本当透き通ってる声だなって癒されんなって、なんかね自然と自分自身の心が浄化されていくなってね勝手に勘違いしてますでもそれぐらいね、いい歌声ですね。今度はちょっとゆりちゃんのオリジナル曲もかけてみようかな。本当すごくいい曲いっぱいありますので、それではまたね来週でもう10月最後の木曜日ですよね。早いな。最後の木曜日ということは、はい、 ゲスト MC 行きますね。テトコンユージさんも一緒にね、来週はお届けしたいと思いますので、また来週10時30分にお会いしましょう。さあ、今日も最後まで番組お付き合いありがとうございました。パーソナリティは白間ひかりでした。それでは良い週末をお過ごしください。またね。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りしました。